ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんにちは。先週からスタートしました府中市議会議員結城亮市民の、私が市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声、要望などをもとに、リスナーの皆さんと一緒に考え勉強していくという姿勢で番組内容を構成したいと考えています。2回目の今週も府中市の新型コロナウイルス感染者数の状況と課題、市政への要望などについてお話しいたします。府中市の新型コロナ感染者数は1月10日現在647人になりました。またこの1週間の間に押館町にあります介護老人保健施設ふれあいの里でクラスターが発生をしました。この施設のホームページによると、1月10日現在これまでの陽性者数はご利用者の方で49名、ショートステイご利用者の方2名、職員12名、合計63名に達しているということです。なおふれあいの里では1月18日まで、ショートステイの利用を中止、今後も中止期間の延長を検討しているということでした。1月6日付東京新聞朝刊社会面に、高齢者施設にクラスター多発という見出しで記事が掲載をされています。この記事では過去の教訓として早期検査の実施をというふうに結んでいます。またこのような状況を鑑みて、厚生労働省も全国の自治体に対し独自の検査体制の整備を求めているとのことです。厚生労働省調査では1月4日時点で高齢者福祉施設でのクラスターは累計で580件、昨年の11月16日時点からすると約 2.1 倍増えているということです。厚労省の担当者は、検査能力だけでなく検体輸送の体制拡充、機器購入など充実するよう自治体を支援していくとのことです。さらに9日付朝日新聞には、政府の新型コロナ対策分科会の調べでクラスターの 45% が医療や福祉施設で発生していると記事があります。全国の新型コロナ感染者数の分析では、箇所数では飲食店などの事業所が多いものの、感染者数では高齢者施設、医療施設の方の人数が多いという分析記事もありました。福祉施設におけるクラスターの問題について、12月の府中市の新型コロナ対策本部会議における府中市医師会桜井会長は、高齢者障害者施設でも特養は配置の医師いるけれども、有料老人ホーム、デイサービスなどクラスターが発生した場合、その対応が難しいと思う。 PCR センターのバスを出すなどお手伝いはできるが、重度障害者への対応は難しい。そうした施設でのクラスターが発生しないことを願っています。その点含め市の対応をお願いをしたいと、こういう発言をされています。全国の今回のふれあいの里での、クラスター発生というこの事態を受けて、私は大変これを重く見なければならないと思っています。昨年9月にも市内のこの介護老人保健施設ウイング四谷6丁目にあるんですが、ここでクラスターが発生したこの教訓をどのように検証して生かしたのか、またこうした介護老人保健施設を利用されているご家族の方々にとっては、もう本当に一刻を争うお気持ちだということを察します。私は府中市に対し、ふれあいの里でのクラスターの発生の検証と対応策、そして市内の福祉関係施設での新型コロナ防止策について、消毒や食事の時間や他の人との会話を控えるなどの対策の徹底はもちろんのこと、早期検査の実施、外部からの感染ルートを徹底して防止するなど、もう府中市独自の施策の早期実施を、近日中に要望したいと考えています。ことは人の命がかかっている緊急事態です。もはや国や東京都任せでは済まされない今の事態です。行政による適切な支援のもと、これ以上クラスターが拡大しないよう人の命を守る支援策を求めていきます。私結城亮のホームページでは府中市の話題、 市政や議会の動きなどについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。有機寮で検索してぜひご覧ください。府中市議会議員有機寮市民の風2回目の今日は府中市における新型コロナウイルスの発生状況、介護老人保健施設のクラスターの状況と対策などについてお伝えをしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。Before they're forever banned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.